レルヤ、この暑い、中、私たちはでも本当に心をさらに熱く燃やされて、このファミリーキャンプを迎えることができました。本当に、まあ、この暑い横浜といってもですね、北海道も暑いみたいですね。今日はなんか35度とか言ってましたけれども、もう今日は宮内先生をお迎えできることを感謝します。プロフィールをいただいてますので、ちょっとご紹介したいと思います。宮内康弘先生は1961年4月ですか、兵庫県辰野市ですかね、にお生まれになられて、でご家族は、ね、奥様と5人のお子さんが、30歳から22歳まで、今、上の2人のお嬢様と奥様と一緒に旭川にお住まい、先月まではニューヨークで3年間牧師をされてました。北九州の北九州大学に在学中にアメリカに遊びに行って、ホームステイを通じてクリスチャンになると。遊びに行くこと大事なんですね。で、卒業後半導体製造販売会社で2年勤務、東京支店勤務になったことで川崎バプテスト教会に通うようになる。そして1987年川崎教会から検診をされて西南学院大学神学部に入学をされました。そして、3年後、1990年に日本バプテスト連盟片江キリスト教会の牧師として就任され、その後旭川の教会、また高崎の教会で、牧師として勤められた後は旭川市の職員として、また学校でもお働きをされて、3年前の2014年からアメリカのアライアンス教団メトロ教区ニューヨーク日本語教会、今は単立の教会になっているそうですけども、そちらで牧師をされて、そしてこの夏日本に戻ってこられました。趣味はウォーキングと筋トレと、なんか同じ趣味の人がいるかもしれませんが、ということです。今日は宮城先生をお迎えして、すいません、次のスライドをお願いしていいですか。はい、この土曜日、今日の午後はですね、ずっと大切に思われていたというこのルカの福音書、十字架前のイエス様の言葉からメッセージをいただきたいと思います。今日は途中ですね、ちょっと休憩時間を入れるかもしれません。私たち霊も上乾いて今来ましたけども、多分途中で喉も乾くと思いますので、まあ、小平さん適当なところでですね、はい、はい、あ、休憩ですか。はい、お願いいたします。はい、あるいはまあ、宮内先生の方からこの辺りでとおっしゃっていただいてもよろしいかと思います。それで拍手を持って宮内先生をお迎えしましょう。
こんにちは、宮内康弘です。よろしくお願いします。6月末までアライアンス教団ニューヨーク日本語教会の牧師をしていました。2014年6月24日に北海道旭川から単身でニューヨークに行って、今年の6月末まで3年間牧師として働いてきました。今は帰ってきて旭川で妻と娘2人と一緒に住んでいます。今年の春頃、さて日本へ帰ってどうしようか、そういうようなことをですね、祈り考えていたところに、こちらの教会の森田さんがニューヨークに遊びに来られました。で、その森田さんとお会いできるのはですね、1日しかなかったんですね。で、その1日がちょうど、ニューヨークの VIP という調教班の集会がありますけれども、その集会で私が証しをする日だったんです。で、森田さんは関東で VIP の立ち上げに関わられたことがあるんですね。本当に不思議な神様の導きを覚えながら、ご一緒に過ごしました。先ほども言いましたように、私川崎教会ですね、もともとがですね。でも森田さんにはとてもお世話になってですね、さっきも、ネクタイどうしたら似合わんよって言われてしまいました。似合わんと言われても、そう、自分はイエス様のですね、血を表すために赤いネクタイをずっとしてるんです。 礼拝ではですね、礼拝ではみんな皆さんと同じですね。ニューヨークの時はセッターに短パンという形で司会されますけど、私自身はこうやってしてたんです。ところがこの間ですね、帰る2週間前に、絶対に私は仏教徒だからクリスチャンにはならないと言っていた64歳の女性がですね、神様から聖書を通して導かれまして、洗礼を受けたいと言い出されたんです。でその時に、その前に使った組み立て式の洗礼槽から水漏れがしてましたので、海に行くしかなかったんです。で海に行ってやったんですけれども、その時にネクタイの下が濡れてしまってですね、真っ赤なネクタイが、それで後で乾かそうと思ってゴミ袋に入れて、私そのまま捨ててしまったんです。そしたら、そのことを知らない洗礼を受けた方がこれをくれたんですよ。それで、これ記念ですってくれて、これ亀までついてるんですね。だから万年お前はイエス様に感謝していけよという、その大切なネクタイなのに、お前それ似合わんとかなんやろそれはと言いたいですけど、まあでも本当に感謝でございます。そういうつながりでですね、でホテルに、お送りしました。空港から小平さんからですね、手紙を預かってきていると言って手紙をくださいました。小平さんとはですね、もう何十年目、30年ぶりぐらいになるんですね。それで、いや懐かしいなと思って手紙開けたらですね、それは普通の手紙じゃなくて、このファミリーキャンプのメッセンジャーとして来ないかという問い合わせでした。私としては、神様が機会を与えてくれるんだったらどこ行っても証ししたいと考えていましたので、感謝して引き受けていただきました。そういうわけで今日この場にいます。神様、不思議な方だと思います。この本当にニューライフ教会、素敵な教会ですよね。小平さんからここへ送っていただく間、いろいろお話伺いました。そして今困難な学校に行っている、でも信仰がなければもうここはやめていたかもしれないけども、やってる。なぜやってるか、一番大きな理由はですね、子供たちが好きだとおっしゃいました。こんなすごいことはないですよね。こんなすごいことはない。だから1年経って、他の先生はともかく、小平先生の周りにはみんなが集まってきている。これはもう本当のイエス様の神の国がそこにあるということを思わされました。今日の皆さんの賛美を聞いてても、なんか本当励まされます。皆さんお一人お一人が輝いている、そのことを思わされられました。小平さんから、家族の救いが一つの大きなテーマであると知らされました。この時に神様の不思議な導きを感じないでは私いられなかったんです。というのは、私は一番ふさわしくないかもしれないんです。というのは、私は家族を崩壊させた人間なんです。家庭内暴力をしていた加害者なんです。クリスチャンでもありながら、牧師でもありながら、それをしてたんです。そして妻と子供をボロボロにしました。これで話が終わりだったら、私はここでお話しすることは何もないんですけども、実は私は神様からですね、9年前に声を直接かけてもらいました。自分も家族もボロボロになっていた時に、神様が声をかけてくれました。はっきり聞こえる声でした。そしてそのどん底から家族の再生へと導いてくださいました。まだ始まったばっかりです。まだ始まったばっかりなんです。その証をさせていただきます。今日の聖書の箇所をご一緒に読みましょう。ルカによる福音書の22章の13節から34節。ルカによる福音書の22章の13節から、34節。教会にあります新改訳聖書ですと148ページになります。148ページ。私は新改訳聖書から印刷していると思いますが、その印刷で読ませていただきます。13節から、彼らが出かけてみると、イエスの言われた通りであった。いいですか。言われた通りであった、それで彼らは過ぎ越しの食事の用意をした。さて時間になって、イエスは食卓に着かれ、人たちもと一緒にいた、席に着いた。イエスは言われた。私は苦しみを受ける前に、あなた方と一緒にこの過ぎ越しの食事をすることをどんなに望んでいたことか。過ぎ越しが神の国において成就するまでは、私はもはや二度と過ぎ越しの食事をすることはありません。 そしてイエスは杯を取り、感謝を捧げて後言われた。これを取って互いに分けて飲みなさい。あなた方に言いますが、今から神の国が来る時までは、私はもはやブドウの実で作ったものを飲むことはありません。するとイエスは彼らに言われた。異邦人の王たちは人々を支配し、また人々の上に権威を持つ者は守護者と呼ばれています。だがあなた方はそれではいけません。あなた方の間で一番偉い人は一番年の若い者のようになりなさい。また治める人や仕える人のようでありなさい。食卓に着く人と給仕する者とどちらが偉いでしょう。無論食卓に着く人でしょう。しかし私はあなた方のうちにあって給仕する者のようにしています。けれどもあなた方こそ私のさまざまな試練の時にも私についてきてくれた人たちです。私の父が私に王権を与えてくださったように、私もあなた方に王権を与えます。それであなた方は私の国で私の食卓について食事をし、王座についてイスラエルの十二の部族を裁くのです。シモン、シモン、見なさい。サタンがあなた方を麦のようにふるいにかけることを願って聞き届けられました。しかし私はあなたの信仰がなくならないようにあなたのために祈りました。だからあなたは立ち直ったら兄弟たちを力づけてやりなさい。シモンはイエスに言った。主よ、ご一緒にならローであろうと死であろうと覚悟はできております。しかしイエスは言われた。ペテロ、あなたに言いますが、今日鶏が鳴くまでにあなたは三度私を知らないと言います。イエス・キリストが弟子たちと最後の食事をした時の話です。最後の食事の日はユダヤ人が一年に一度行う大切な杉越祭の日でした。そしてその食事は杉越の食事でした。杉越の食事というのは、かつてイスラエルの民がエジプトで奴隷にされていた時、民の苦しみを見た神様が民をエジプトから救い出してくださった出来事を覚える食事。預言者モーセによって数々の奇跡が起こされるのですが、エジプト王はなかなか民を解放しようとしませんでした。そこで神様が最後に手段としてされたことは何か。エジプト中にいるあらゆる生き物の最初に生まれた命をご自分のもとに引き戻すことです。神様から使わされた霊がエジプト中の家を回っていきます。一軒一軒訪ねていくんですね。そしてその家に最初に生まれた子供の命を一軒一軒こう取っていかれるんです。ただしモーセの言葉に従って子羊の命を取って、その血を玄関のところに塗っている家は霊が過ぎ越していきました。これを過ぎ越しと言います。死の霊がその家を過ぎ越していくかどうかは、その家にどんな人が住んでいるかは全く関係ありません。子羊の血が塗られているかどうかだけが過ぎ越しの条件でした。その人がいいとか悪いとか全く関係なかったんですね。この出来事によってエジプト王はついにイスラエルの民を奴隷から解放します。これを記念して毎年過ぎ越しの祭りが行われ、各家で過ぎ越しの食事がされるようになりました。イエス・キリストが弟子たちとした最後の食事はこの過ぎ越しの食事だったんですね。子羊の血が各家の玄関のところに塗られているかどうかだけが救いの条件だったように、イエス・キリストの命、血によってのみ人は罪にまみれた泥沼から救い出されることができます。イエス様は最後の食事を前にして弟子たちにこう言っておられます。私は苦しみを受ける前にあなた方と一緒にこの杉越の食事をすることをどんなに望んでいたことか、どんなに望んでいたことか、 この食事がどれだけ重要なことだったのか、弟子たちは後で思い知らされるんです。まだこの時は分かりません。自分たちの努力や知恵や力によって、ではないんだ。ただ神様の愛と子羊の命によって奴隷から救われたんだ。という事実を確認する過ぎ越しの食事の後、弟子たちはいきなり誰が偉いかという話を始めるんです。いきなりですね。きっかけはイエス様の言葉でした。この中に私を裏切る者がいる。この中に私を裏切る者がいる。イエス様のこの言葉を聞いたとき、弟子たちはドキッとするんですね。お互いに話します。誰だよそれ。誰がそんなことするんだ。そのうち、そんなやつ最低だな。その点、俺はイエス様に絶対ついていくぞというような流れになってしまうんですね。自慢話に変わるんです。自分かもしれないのに、その自分かもしれないというのは、人の俺は絶対違う。俺は裏切ったりはしない。誰やろなっていう話。私は大丈夫だということになるんですね。イエス様はよく彼らの話に付き合ったと思います。本当に感動しますね。だって間もなく自分は捕らえられ、命は取られるんですね。弟子たちと離れ離れにされる、その貴重な時間なんです。それなのにこの能天気な弟子たち、彼らは結局みんなイエスを見捨てて逃げ去ってしまいます。みんな逃げるんです。裏切り者ばかりだと言えます。そんな彼らにイエス様は確認されました。28節にこう書いてありました。けれどもあなた方こそ私のさまざまな試練の時にも私についてきてくれた人たちです。よくこんなこと言うなと思います。よくこんなことを言うな。今から最悪の試練の時をイエス様は通ります。十字架につけられるんです。その時についてきてくれずに逃げ去ってしまうのがみんななんです。誰も残らなかったんです。その残らないのが分かっている弟子たちに、私についてきてくれたって言うんです。そしてそれだけじゃなくて、それであなた方は私の国で私の食卓について食事をすると言います。イエス様は私の国で私の食卓に着くと約束してくれているんです。逃げ去るあなたを絶対に見放しも見捨てもしない。このイエス様の約束がどれほど素晴らしいものであるのか、彼らは自分たちが裏切ってしまった後になって初めて気づきます。裏切る前では気づかないんですね。自分はついていけるものだと思ってますから。使えることが大切だと弟子たちに伝えた後、イエス様は一番弟子のペテロに非常につらいことを言います。シモン、シモン、見なさい。サタンがあなた方を麦のようにふるいにかけることを願って聞き届けられました。しかし私はあなたの信仰がなくならないようにあなたのために祈りました。だからあなたは立ち直ったら兄弟たちを力づけてやりなさい。自分を裏切る者がいると言った後にイエス様は、サタンによって信仰がなくなるような試みをあなたは受けることになるってみんなの前でペテロに言ったんです。ペテロはもう必死になって打ち消しました。主よ、ご一緒だったら老であろうと死であろうと覚悟できてます。しかしイエス様ははっきり言われます。ペテロ、あなたに言いますが、今日鶏が鳴くまでにあなたは三度私を知らないと言います。死んでもイエス様ついていきますと宣言したペテロ、決して誇張ではなかったと思います。本当にそのつもりだった、ついていくつもりだった。ところがイエス様はペテロが信仰を失ってしまうような何をしでかすのか具体的に言ってしまわれました。朝までに私を知らないと三度も言うんだよ。ショックだったと思います。本当にショックだったと思います。信仰がなくなるほどショックだった。あなたにそんなことはあるでしょうか。信仰がなくなるほどショックなことを受けたことあります？私は素晴らしい家庭を作るつもりだったんです。絶対作ると思ってたんです。作っているつもりでした。妻と子供たちを大切にするつもりでした。しているつもりでした。しかし一番大切にしたかったその部分に、私は一番信仰を働かせることができませんでした。私は1961年生まれ、現在56歳です。兵庫県の辰野市に生まれました。小学校4年生の時に父親の転勤で姫路市に引っ越しました。 父親と母親がいつも喧嘩しているんです。そんな家でした。両親と一つ下の弟と4人家族、家は安心していられる場所ではありませんでした。父親はお酒と麻雀が好きな超短気な地方公務員、市役所の公務員ですね。母親はまたこれが短気なんです。四国の産なんですけども、超真面目でダメ出しばっかりする女性なんです。二人は喧嘩ばっかりです。父親も母親も実は実の母親に育てられていないんです。私の父親は四国の徳島の出身で、母親は高知。私のおじいさんは旅館で働いていた女性が好きになったんです。そしたら赤ちゃんできたんです。それが私のお父さんなんですね。私の父です。でも私のそのおじいさんのお父さんは二人を認めなかったんです。お前ら結婚させん、無理やり別れさせたんです。親戚のバツイチの女性と結婚させました。私の父親はこの二人に超甘やかされて育ちます。というよりおじいさんはどう子育てしていいのかわからない、おばあさんもわからないのに甘やかせて育てた。一方私の母のお母さんは私の母を産んだ後すぐ亡くなるんです。で彼女は5歳に育てられることになりました。弟や妹たちの面倒ばかり見させられていたと嘆いていました。だから早く家出たかった。ママ母からダメ出しばっかりされて育ったんだと思います。だから彼女はそうなりました。もう今でも覚えてるんです。私小学校の時に発表会あったんです、音楽の。それで一生懸命声を上げて歌ってたんですね、こうやって。で今日の皆さんじゃないですけど、したら母親がきっと安いのよかったよと言ってくれるかと思ったらですね、恥ずかしい、あんたみんなの前であんなに体を動かして恥ずかしいって言われたんです。私の母親の一番根の部分にはその恥ずかしいという感覚がいつもありました。でこれが私ずっと聞いていたので、私の中にもずっと溜まっていったんです。私が物事を判断する外に対して自分を見るときに恥ずかしいという感覚が出てきます。先ほど賛美したときに私は自由とかいう賛美がありましたけれども、本当に今私はそれを感じてて幸せです。でも私の父と母はそんな感じです。その二人が見合いで、愛することも愛されることも知らない愛に飢えた大人が二人が結婚するんです。うまくいくはずがないんです。お互いに愛を求めていますが、それぞれが自分の生き方を相手に受け入れさせようとするのでぶつかるしかないんです。父は短気でわがままな性格、すごい短気で怒るんです。お酒とギャンブル好きを母に受け入れてもらうことを期待してたんです。ママ母がそうしたんです。一方私の母は超真面目な生き方を父親に求めました。彼女がママ母からずっと求められていた生き方でした。そしていつも恥ずかしい、声を上げたら恥ずかしい、父親が酔っ払って恥ずかしい格好をする、友達に連れて帰られる恥ずかしい、安いのがちょっと外で目立つことをする恥ずかしい、もういつもそれ言われて育ちました。私は二人とも相手の言動を受け入れられませんから、ぶつかってばかり、喧嘩しては別れる、安いろお前はお母さんと残れ、わしは健介と、一人弟いてるんですけど、健介と北海道行くっちゅうんです。なんで北海道なのか分かりませんけど、北海道行きたかったんですね。でもこれ言われて寂しかったですよ。お前と行くって言われたら私嬉しかったのに、お前は母親と残れ、まるで親父からはお前いらないよって言われているようでした。ずっとこれが続いているんです。私と一つ下の弟はこの二人の戦争の中で育ちました。逃げ場はどこにもありません。両親は喧嘩ばかり、そして自分や弟はいつもダメ出しです。怒鳴られ、叩かれ、何や言っては母親に怒られるんですね。母親から物差しで尻叩かれるんです。で耳ずばれになるんですね。でお風呂に入るときに父親から見られて、お前これどうしたんやって言って、いやお母さんからって言って、お前何したって言ったらまた殴られるんです。悲惨なもんですよね。何したって殴られ怒られるっていう。だから自分も悪さをするんですけれども、いつもそんな状態でした。市役所で勤めてはいるものの、毎晩お酒と麻雀に明け暮れるだらしない父を母は毛嫌いしていたんです。父の機嫌が良くても、機嫌がいいから私はそのままにしておいてほしいんですが、母が切れるように持っていくんです。言わんでもいいことを言うんですね。私はずっと父親が悪いと思ってきました。母親苦しんできましたから、実際に惨めな父親の世話をしたりですね、あるいは 借金のかかってきたのそのですね、どっかで飲みに行った時に友達に飲ましてやったとか、その借金が60万とか70万とかあるという、それ年末に電話がかかってきて、それ払いに行ったこともあるんですけども、そんな思いさせられました。ずっと私は親父が悪いと思ってたんですが、後になって考えてみたら、私の母のいるところに私の父は居場所はありませんでした。拒絶されるだけですね。今でも覚えているんです。小学校の時のある一つのクリスマス、父もそのクリスマスはですね、父親がいつも飲みに行く、麻雀するんだけど今日は帰ってくるって言うんです。アイスクリームの、今何覚えてるんですけど、アイスクリームのクリスマスケーキ買ってくるから待っとれって言うんですね。楽しみにして待つんです、私と弟と母親。そしたらすぐ帰ってこないんですね。どっかで寄ってるか、食べることが好きなのでどっかで話してたかもわからないです。帰ってこないです。そしたら母親が何て言うかというと、じゃあ安井たちもう食べようって言うんです。待てよって、私も弟も心から叫んでるんです。待とうよって。ほんで私口にしました。待とう、お父さん待とうって言うんですけど、いやいやもうあの人は酒飲んで帰ってこんから、しょうがないから一緒に食べ始めます。そしたら車の音がするんです。ぐーって入ってくるんですね。もうその先は私想像つくんです。ちょっと入ってきて、ただいまってにこやかに入ってきて、私たちが食べてるのを見てブチ切れるんですね。それでそのケーキの、アイスクリームケーキをバンと投げて、お前らはわしも待てんのかみたいな感じになって、悲惨なもんです。で母親はもう目つり上げて、安井郎もうクリスマスは私たちだけで祝おうって、どこが祝うねんっていう話ですね。本当にもう心真っ暗になりますね。それがもうずっと家でした。家の中はもう本当地獄でした。私と弟は安心していられる場所としての家庭を知らずに成長していきました。目の前にいる人をありのまま大切にするということ、ありのまま受け入れるということを経験したことのない大人になってしまいました。この父親と母親の平和を自分で壊してしまうような態度、これが私と弟の中にずっと溜まっていくんです。父親が帰ってきて車の音がする、ああもう帰ってこんかったらいいのにこのおっさんとか思うようになりました。もうお互いが一緒にいる方が嫌なんですね。自分の気に入らないことがあるときは切れて自分の感情を相手にぶつけて受け入れさせようとする、それしか知らない大人になっていきます。大学はなるべく親元から離れたかったので、北九州の小倉にある北九州大学に入りました。親しくなった大学の先生が牧師もしておられました。その方の教会に行くようになったんです。奥さんが日系のアメリカ人だったので、その方と話すのが楽しみでいました。大学3年生になった時に1年間休学してバイトし、お金を貯めてミシシッピで3ヶ月間ホームステイしたんです。夫婦と小学生2人の家族でした。実の娘が1人、そのお姉ちゃんは養子でした。ちょっと障害のある学ぶことにですね、障害のあるお嬢さんでしたが、夫婦喧嘩するんですね。夫婦喧嘩するのに、なんかうちの両親と違うんです。切れてしまわないんですよ。出てけっていう話にならない。え、何これって思ったんです。何これ、これなんかすごく安心できるじゃない、この交わりの中に入りたかったんです。それで私ですね、聞いたんです。ぜひこの家族の一員にしてくれって言ったんですね。そしたらクリスチャンになれって言ったんです。汚いですよね、やり方が。やり方が汚い。クリスチャンになれって、どうやったらクリスチャンになれるって聞いたらですね、自分が罪人だと認めろ、イエスという方が自分の罪のために十字架にかかって死んでくれたと信じればいい、それだけだと言われたんです。罪人ということに関しては万引きとか喧嘩したりしたことがありましたから、認めるのはただ難しくはありませんでした。ただなんでお前から言われないかんねんと、そんな関係、それはまあ自分は悪いかもしれないけれども、なんでそんなことをあんたから言われないかんねんと思いました。だからここはもう全然ピンとこなかったんです。でイエスという方が十字架にかかって死んでくれたって、ここはもうさっぱり分かりませんでした。なんでイエスが俺のために十字架にかかるのって、これ分からなかったんです。でも自分はもう切羽詰まってて、この家族に入りたかったので祈ったんです。あの大草原の小さな家っていうのがドラマでありましたけれども、その中でですね、本当に家族、アメリカの家族、典型的なクリスチャン家族のすごくいいのが あったように思うんですけど、その娘がですね、ベッドでよく祈るんですけど、その真似をしてホームステイ先のベッドでですね、神様あなたいるのかいないのか分かりませんけども、いる方にかけます。で、おられるんだったら私が罪人だと言われると、それは当たってますので罪人だと思います。イエスという方が私のために十字架にかかった理由は分かりませんけど、かかってくれたんだったら、それはまあありがとうございますということで、私をクリスチャンにしてください、なんかそんな祈りをしたんです。で、次の朝ですね、私は期待満々で目覚ましたわけですよ。違う宮内康弘がいると思ったんです、目が覚めたら。同じように俺がおるわけですよね、汚い。で、文句言いに行ったんです、細場目に。昨日祈ったけど何にも起こらんかったよって言ったら、握手してですね、おめでとう、おめでとうって言うんです。で、あなたはもうクリスチャン。え、これがクリスチャンかよ。こんなもんなんかよ。で、まあクリスチャンになったのか。そんなふうに思ったら、電話を始めまして、ミシシッピの田舎で、隣がですね、隣のクリスチャンまで何キロもあるんですけど、みんなどんどんどんどん次から次から来るんですよ。で、おめでとう、おめでとう、おめでとう。で、いつの間にか私もめでたいのかなという気になっていってですね、で、クリスチャンになって、だから何にも分からず、ただ人間の交わりに入りたくて、私はクリスチャンになったんです。それで、帰国して教会に通い始めました。もうその頃はですね、とにかく何でも祈ってました。友達と10万円出して車買ったんですけど、セコが入らない車だったんですが、エンジンかからなくなるんですね。そしたらボンネットに手を置いて、神様直してくださいって言って祈って、本当にエンジンかかってましたし、冷蔵庫の中に物がないときは、神様この中に何か食べ物、決してそれは出てきたことはないですけど、そんな祈りもしました。とにかく何でも祈っていましたね、その頃。で、その頃ですね、後輩の素敵な女性を見つけたんです。2年下、私1年ダブってるので、学年としては1年下なんですけども、アメリカに行く前に私大失恋していたので、もう失恋はしたくなかったんです。で、今度は結婚するんだったら付き合いたいと思ったんです。で、神様にお祈りしたんですね、下宿で。神様、今度はもう別れるのは嫌です、だからこの人と結婚できるんだったら付き合わせてください。明日1時間目と2時間目の間の15分休みに大学の生協の階段で待ってますから、そこに彼女を連れてきてくださいって祈ったの。そこで待ってたの。そしたら彼女が通ったの。その時間に通るんです。そしたら自分、おうって言ってですね、いや、まあ、自分の友達の、が音楽系のサークルに入ってて、彼女も音楽系のサークルに入ってボーカルやってたので、その関係で私知ってはいたんですね。で、ようって言って終わりで、それ以上何にも言えなかったんですね。で、うちに帰って神様にもう一遍言ったんです。いや、俺根性なしだから何も言えんから、明日もう一度、明日は午後3時に図書館の裏の細い路地のところで、自転車で通るところで待ってますから、通らせてくださいって言ったんです。で、そこで待ってたら本当に通るんですよ。で、またおうで終わりですよ。ほいでうちに帰って神様に、いやー、こらがだから、もう絶対あの瞬間では話せませんよって、だから 彼女が私の家に来るようにしてくださいって言ったんです。で、その次の日、その友達とですね、同級生の友達と一緒に大学の生協で話 してたんです、ご飯食べながら。で、彼女がちょろちょろっと来てですね、その頃試験の最中だったんですけれども、道徳ですね、そのだったかな、そのクラスはですね、レポートだったんです。で、レポート前年私は取ってですね、もうすでに A を取っていたんですよ。ノートがあったんです。で、そのノートを彼女は持ってな、誰も取ってなかったらしくって、見せてほしいという話にそこでなったんです。で、私なくてですね、いや、下宿に行ったらあるけど、言ったら、いや、行くって言うんですよ。下宿まで行くって言う。これはもう完全に神様の導きじゃないですか。だからもうウキウキで家に帰ってですね、それでそのノートを彼女に、はい、よく渡して、で、彼女自転車通学だったんですよ。送って行ったんですよ。で、送っていきながら、いや、俺と付き合ってほしいんだけどって言ったんですね。したら、嫌だって言うなんじゃそれやって、イエス様それはないやろって、ここまでしといてこれかよって感じで、それから行くまでもう説得ですよ。何が気に入らんのって言ったら、いや、先輩やしとかなんとか言うんですね。で、合わないんじゃないかなとか言って、その頃自分格好つけるためにスキンヘッドにしてですね、してたんですけども、そんな雰囲気もなんか嫌やったみたいで、でも、もう行くまで説得して、で、とりあえず付き合ってもらえるようになったんですね。で、それが今の妻なんです。 だからそのどこまでが印でどこまでがというのは分からないんですけど、とにかく神様はやっぱり答えてくれるのは間違いないと思いますね。でその2年後私は大学を卒業して半導体製造販売会社で働き始めます。大阪の会社なんですけれども、東京に支店がありました。その東京支店が輸出部門があったので、そこに来たんですね。で一番最初の日曜日に家から近いところ、鷺沼から近いところを探していったら川崎バプテスト教会だったんです。ね、そこに森田さんや菊池さんとかですね、長谷川さんとかいろんな方がおられて、もう一発で気に入ってですね、その日のうちに私転入の決心したんです。それから2年間とてもお世話になりました。だからこれ似合わんよと言われても何とも言えないんですけどそう、本当にお世話になりました。いい関係でですねありました。その職場でですが、ややこしい人間関係があったんです。なんやろなって。そこで仕事を続けているうちに、神様ってどんな方なのかもっと知りたくなりました。それで西南学院大学神学部に行って3年間勉強したんです。神学校では聖書を言語で学んだり、教会の歴史や聖書の解釈について学びました。マタイはこう言っている、マルコはこう言っている、イエスという人が本当に言ったのはこの部分で、あとはそれぞれの記者がここに書いた部分とか、パウロの手紙の、体裁は取ってるけど、この手紙は弟子が書いたものなんだとかですね、学んでいったんです。そのうちにだんだん聖書って信じれるのかな、分からなくなっていったんです。一体何を信じたらいいのか分からなくなっていったんです。それがもう卒業の半年後に迫っている時でした。私は1階に3部屋、2階に3部屋の家族寮の下の真ん中に住んでいました。星熊という田舎なんです。それで隣の音が、ま、本当に聞こえるんです、会話が。で私のお隣の牧師がですね、まあよう喧嘩するんですよ。でその声ももうだから、なんで喧嘩してるかも全部わかるんですね。そういうところに住んでました。でその上のところはこの加藤誠さんというのがこの辺に住んでてですね、私の同級生でですね、でこの私の横にはですね、琵琶湖シャローム教会の桶田さんという人がいたんです。でこの桶田さんというのはですね、毎朝ハレルヤーって起きてくる、本当に大きなことで歌ってるんですよ、ずっと。私は変人だと思ってたんです。それは私は筋トレで毎日始めてたんです。プロレスラーにね、もともとなりたかったので、腕立て伏せ500してたんですね。今でも190しますけれども、それやってたんです。で毎日そうやってって筋トレやって、私はやってて、彼は隣でハレルヤーってやってるんですけども、で両方が相手は変やったなと思ってたと思うんですけど、自分はですね、牧師は力だ体力だと思ってたんです。そう言い切ってたんです。なんかヤクザが襲ってきたって戦わなとか言って、みんなで言ってたんですね。で自分の同期がですね、加藤誠さんは剣道が5段かな、で金子さんっていう九州におられる方、柔道が何段か3段か4段ですし、なんかこう格闘技系の方がおられたんですけども、みんなでそんなの楽しんでました。でも楽しんでるだけじゃ済まないんですね。その頃に私は子供が生まれるんです。長男が生まれます。私は一番嫌だった父親よりもっと短気で暴力的な父親になっていくんです。自分の気に入るような時はいいんですけれども、あやしても泣かないとなると、もうちっちゃい子なのに怒鳴り回すし振り回すし、下手したら蹴るし、本当にひどいやつだったんです。すぐに怒っていました。母親と同じで長男にはダメ出しばかり、他の子もそうですが、長男は謝ってばかり。進学校の友人の奥さんがですね、おっしゃって、くださったことがあるんです。1年後輩で、これは平先生という方の奥さん、ターミンという方なんですけど、その方が、ジョー君、お父さんの顔色ばっかり見てるよって言ったことがあります。自分は、いやいや、なんいいよって、ちょっと気になったんですけど、でもそれぐらいで済ませていました。私がどんなひどかったかというとですね、旭川、もうちょっと後になるんですが、旭川に勤めたことの話をするとですね、月曜日が休みですね、牧師は。そうすると買い物とか行くわけです。で妻と子供を乗せて行くわけですね。そしたらそのうちにですね、自分ちょっと気になる信徒の方がいたりするわけです。そしたらちょっと寄るからって言うわけですね。母親、妻としては寄ってほしくはないわけですよ。
たまの休みだからもう自分の家族だけで過ごしたいわけだけども、私が言うから仕方がないですね。逆らったら怒鳴り散らしますから、だから行くしかない。で行くと時間がかかるんですね。ちょっとや外で済まない、やっぱり話聞いてるから。そうするとジョーがおしっこ行きたく、ジョーって言うんですけども、おしっこ行きたくなかったんです。でその近くにトイレがないから私の妻は入ってくるんですね。家に入ってきてトイレを借りて帰った。これ何の問題もないことでしょ。でも私にとってはですね、自分が今大事な仕事をしているところにトイレごときで入ってきた、恥ずかしいという感覚になるんです。これが母親から刷り込まれたものなんです。で恥ずかしいってなると、それからもうその時はにっこりしてても帰って怒鳴り散らすわけですね。お前は俺のこと分かってもないってやるわけですけども、そんな感じが一時が万事です。もう本当に信仰がなくなっていきました。その頃にですね、もう卒業して牧師になっていたその桶田さんが突然電話くれるんです。フルゴスペルビジネスマンズフェローシップインターナショナルという集まりがあるから行ってみんかって言うんです。でもう何でもいいから神様がいるという何かが欲しくてその集会に行きました。メッセージの後の招きの時に出て行って祈ってもらうと異言が出てきたんですね。なんか自分のわけわからん言葉がバーッと出てきたんです。まあその現象そのものはともかく、自分にとってはなんか遠いと思ってた神様がここにおられるかもしれないという体験だったんです。でとっても嬉しくてですね、かなり泣きました。その経験をしてとにかく自分をもっと神様に近づけたくなって、生まれて初めて3日間断食したんです。3日間水だけでですね、聖書にも書いてあれる、 やってみようと思って3日間断食して、その後すぐにですね、腹減った腹減ったって言ってマクドナルドで食べたらお腹ピーピーになってしまったんですけど、だからもう何にもわからないような状態でした。そのお腹ピーピーになったその翌日にですね、その頃単身寮に住んでいたですね、坂東という方がいらっしゃったんですけど、その方がですね、教えてくれたんですが、福岡のある教会に、武田先生の教会に、福岡新生教会にハレルヤおばさんという方が来る。ハレルヤおばさんってご存知ですか。ヨイド純福音教会という韓国にある100万人の会員がいるとかいう大きな教会ですが、その義理のお母さんで主任牧師の、日本語ペラペラなんです。とにかく祈る人なんです。でその方がこの福岡新生教会に来るから、新学生のでみんなで祈ってもらおうやっていう話で行ったんです。でみんなで行ったんです。そしたらその坂東先生、みんなにメモくれて、坂東先生がですね、自分のメモを何か書いていって、で持っていって見せるんですよ。見てもらったらそれで 祈ってもらうんですけれども、彼何か書いてて、で書いてる時に一緒にしようって言ったんですね。それで何にしようかって、よし、予言ができること、癒しができることとかって書いたんです。で坂東先生が先に行きました。で私待っててですね、祈りが終わって総天祈祷会の時だったんですけど、彼が戻ってきた時にです、ね、聞いたんですよね。まるでその予防接種した時の最初の人に聞くみたいな感じ、どうやったって聞いたらですね、いや祈ってもらったって、あなたの手が置かれる時に、ここに癒しが起こり、あなたの口が語る時に癒しの言葉が予言をする しみたいな、祈ってもらったって言うんです。おお、そうか。で自分もそうなる、同じ内容なんですからそうなると思うじゃないですか。でそれを持って行ったんですね。で彼女の前に座って入ってこう渡したら、これちょっと見ただけで、あなたこれいりませんよ、あなたいりませんって言うんです。あなたいりませんってどういうことですかって、あなたは従順、従順になりなさいって言う。従順ってどういうことですか、10日間断食。それはきつかったですね。今3日やってそのピーピーになったばっかりなんで、でも10日間やれって言われたから、これやるしかないと。なんでもうここまで来た限りやるぞって、10日間水だけでやったんです。私は死ぬと思ったけど大丈夫でしたね。大丈夫でした。で信仰がドーンとこう伸びるかと思ったら、そうでもなかったです。その間感じさせられたのは、あ、余分なもん人間いっぱい食べてるなとは思いました。いらんもんいっぱい食べてる、いるもんはあんまりいらんないなっていうことは思いましたけれども、それくらいでした。もちろん聖書はいっぱい読みましたけれども、そういうことがありました。それから卒業まで霊的な本を読んだり、集会に行ったり、癒しが起こるのを目撃したり、予言や異言が語れるのを目撃したり、カナダのトロントであった集会にも行ったことがあるんですけど、そういうこともありました。神様はおられるんだという実感を持って卒業したんです。ああ、これはいるぞ。で最初の教会に赴任したんですね。でもここで問題が起こるんです。何が問題かというと、霊的な体験をして神様がおられることは信じられるようになっていました。でもクリスチャンになった時以来、 自分の罪の問題と真剣に向き合ってなかったんです。要は手っ取り早い方法がいいわけですよ。聖霊の体験とかすればなんかすぐに答えが出るような、聖霊がやってくれるんだったらいいやんかっていう感じになるわけですね。神学の勉強もええ加減になりますし、もうそれよりは神様に祈ってそしてやってもらう、それがいいんではないかっていうふうになっていきました。自己中心的で超短期な性格もそんなクリスチャン牧師がいてもいいやないかと思って過ごしていました。平和問題の集会があるとですね、なんか問題を起こした人には その人たちのためにガードしようかとかですね、そういう牧師がいてもいいじゃないか、そう思っていました。自分が変わる必要を全く実感していませんでした。そんな状態で最初の教会に行ったとき、前任者の宣教師の方とぶつかったんです。この前任者というのが軍人上がりなんです。軍曹さんだった人なんです。もう本当に怖い人なんです。しなければならないの塊ですね。でよく言う厳しいクリスチャン、もう怒鳴るんです、怒るんです。怒るのに聖書はこうだって怒るんですね。で私がですね、聖書に怒るなって書いてあるよって言うとものすごく怒るんですよ。で奥さんがいやいやこれ書いてあるよって言ったらちょっと収まるんですけども、まあ、そういう方だったんですけども、で私は彼のことを裁いてたんです。彼の味方をする信徒の方も裁いてたんです。霊的な現象でも起こってるんですよ。不思議なことが起こるんです。一緒に祈ってて、こうその方に祈ってる時にイメージが浮かぶんですよ。でそれを彼女に伝えると、その人に伝えると、すごい、あ、これは神様の導きですって言われるようなこともあったんです。だから霊的なことが起こってるから自分はそれでいいような気がしていたんです。でもダメでした。そんな中で自分の生活そのものが変わってなくて、本当に短期で、信徒にはの方々にはなんとか優しい顔を見せますけれども、家に帰ったら妻子供たちを怒鳴り散らす、殴る蹴る、そんなことをやっている私にやっぱり聖霊様は一緒におられませんよね。悪霊も、見つかりのふりをします。本当にこの霊的なことは気をつけないとこの変化が起こると思いますね。自分が聖霊に仕えていると思いながら実は悪霊に仕えているということが起こると思うんです。心が主に向かっているということがどれほど大事かということを私はそのことを分かっていませんでした。どんどん教会は混乱していきます。1年5ヶ月で辞めることになりました。その時も私は教会が悪いと思ってたんです。すぐに次の教会が決まると思ってました。ところが1年7ヶ月も決まりませんでした。このあたりで休憩入れましょうか。あとまたもう少しあるんですけれども、ちょっと休憩入れましょうか。じゃあ一応祈ってほしいでしょうか。主なる神様、感謝します。今私にあなたが起こされた出来事を明かししています。主よ、あなたは私をニューヨークに単身で送ってくださいました。そして祈ることしかできないところに置かれたときに、私はあなたの奇跡を、あなたの素晴らしさを体験してきました。今その半分を話しました。あと少し、どうぞ助けてください。そしてこの改修の中にあなたが望んでおられる家族の、夫婦の、親子の傷の癒し、回復が起こりますよ。そしてあなたはこのニューライフ教会を一人一人を本当に愛しておられます。どうぞ皆さんが大声で祈ってましたが、横浜の地すべての、この関東の人すべてが救われるために、どうぞお一人お一人を祝福して用いてください。しばらくの休息の後また導いてください。感謝してイエス様の御名によってお祈りします。アメン。
下にちょっと飲み物、スナックとかもあると思いますし、少し、はい、リフレッシュしてまた班に戻ってきましょう。 はい、それでは後半、お祈りして始めたいと思います。愛する天のお父さん、本当に子供たちが今ファミリーキャンプ、あなたの神の家族のキャンプ、主はあなたご自身の中に本当に父子聖霊の親子家族の交わりがあって、そのあなたの家族の愛が、命があふれて、私たちもこの地で家族としてあなたのその家族の愛をお互いに味わうように、表すように、愛し合うように、私たちもここで今生かされていることをありがとうございます。今宮城先生のお話を通して、今本当に一人一人の心にあなたが触れてくださり、私たちは本当のあなたの家族の神の愛を表すものに今作り変えつつあること、ありがとうございます。聖霊様、さらにさらに今私たちを一つにしてください。さらなるあなたの油注ぎを持って宮城先生を通してお語りください。主を感謝します。期待してイエス様のお名前でお祈りします。アーメン。じゃあ後半もよろしくお願いします。
さて、では続きですけれども、最初の行った教会をそういう形で辞めました。すぐ次の教会が決まると思ったんですが、1年7ヶ月決まりませんでした。1年4ヶ月牧師をして、その次の教会が決まるまで1年7ヶ月決まらなかったんです。次の教会を決めるにあたって、神様に一つだけ求めたんです。妻と二人心が一致すること、よしここだって思うところ。いくつか教会を紹介してもらってお見合いに行きました。でも全く決まらないんです。私がここがいいねって言うと妻が違う。妻がここだよって言うと私がいやどうも違う。一致しないんです。全く決まりませんでした。その頃私は妻と子供4人と私のその問題のある両親の家で居候してたんです。もう生活手段がありませんでしたから、少しバイトはしましたけれども大した糧にはなりません。いつ教会が決まるかわからないで短期のアルバイトぐらいしかしません。生活は苦しく、周りの人から後ろ指さされているのがもう本当に分かりました。何しとんだあいつは、子供4人もいるのに。そんな時、先ほど話した新学生時代の寮の隣の友達から、桶田先生からもらっていった一冊の本があったかと思い出したんです。獄中からの賛美という本でした。ご存知ですか？私はなぜ読まなかったのか。これ刑務所の中で賛美してる話だと思ったんです。私歌歌ってる本だとずっと思ってたんです。
だからそんな本読んでもしょうがないと思ってたんですけど、この時は他になかったので読んだら違うじゃないですか。獄中、この困難な時でも、どんな時でも賛美と感謝を捧げるという本でした。病気になろうが、事故にあろうが、誰かとトラブろうが、どんな時にも感謝する。神様があらゆることを益にしてくださると信じて感謝する。これやと思ったんです。よし、万事感謝しようと思いました。そんな時です、ここにおられる森田さんから旭川バプテスト教会を紹介されたんです。そして私はお見合い礼拝に行ったんですね。12月の初め、大阪が2度、旭川はマイナス8度の日でした。私もこもこの格好をして行ったんですが、あっちがまさか部屋の中あったかいとは分からなかったですね。それなのに外はマイナス8度だけれども、ラーメン屋に行ったら中は20度ぐらいでラーメンなので汗びっしょり、それが凍って、その1日目に風邪をひいてしまいました、ね、それぐらいそのよく知らないところでした。3日間の滞在を終えて帰ってきました。本当に素朴な人たちなんです。大事にしてくれるんです。いいなというですね。そして祈り始めました。帰って旭川教会から招聘状が届きました。まだ妻と私に一致がないんです。でも断る気も起こらないんです。で、2人は一緒に祈ってですね、断食して祈りました。でもまだ一致しません。招聘状が届いて1ヶ月が経った頃、あ、これはもう本当に返事しないといけないなと思ってですね、一致しないからしょうがない、お断りしますって出したんです。もう今回ももうしょうがありませんけれども、今回もというか今回しょうがありません、私たちは違うと思いますのでお断りいたします、手紙を送ったんです。でもうこれで終わりのはずなんです。本当はここで終わったはずだし、私は神様にですね、もう私牧師じゃないですね、やっぱり私おかしいからダメなんですね、でもできれば今から仕事を、他の仕事をしますけれども、できれば将来牧師になるようなことがあれば教会で探していける、探し求めていける、ビジョンくださいって祈ったんです。その頃私は聖書を読んでいて、一つの聖書の箇所が心に深く留まりました。コリント人への第二の手紙の4章15節、すべてのことはあなた方の益であって、恵みがますます多くの人に増し加わりにつれ、感謝が満ち溢れて神の栄光となるのである。みんなが益、どんなことも益、そして神様の愛がですね、一方的な愛があらゆる人にどんどんどんどん増えていく、そしたら感謝が満ち溢れて神が栄光を受けられる、こんな教会いいなと思ったんです。よし、この第二コリントの4章15節これにしようと思ったんですね。そして神様に感謝しました。その数日後です、旭川教会から再招聘状が届いたんです。彼らは諦めなかったんです。諦めずに、実は前任牧師の方が、これは今ちょっと波が引いている状態で聖霊様は働いているから、あの宮内に働いているからもっと祈りなさいと言われたんです。で、信徒の方がいろいろと祈って、一人一人が手紙を私にくれるようになったんです。で、そんな中で再招聘状が来まして、こう書いてありました。もう亡くなった羽賀さんという方なんですけども、私たちは小さな弱い群れです。若い先生に来てもらって、婦人や少年パワーも活性化してもらい、教会学校も成長したいとは思うのですが、何はともあれ感謝が満ちる教会になりたいと願っているのですって書いてあったんです。ワオですよね。感謝という言葉を読んだ時に、こらと思ったんです。妻もここだって言いました。で、2人で決心して、旭川に住んで15年、牧師として行きました。いろんなことがありました。嬉しいことや辛いこと、感動すること、近くに、ヤクザさんがですね、ヤクザじゃないですね、刑務所に入った方が早めに出てくるんですね。中でうまいこと勤めたら早めに出てくるんですけれども、保証人がいないと出させてくれない。で、その保証人をですね、公的機関で受け入れるところがあったんです。そういう施設があったんですね、旭川に。それが旭川バプテスト教会のすぐ近くだったんですけど、そのせいかですね、時々来るんです、そのヤクザさんがですね。で、突然平日に訪ねてきて、導いてくださいとか言うんですね。導いてください、もう真面目な顔して導いてくださいって言われて、どうしたらいいのかなと思って、まあ牧師館を置いてくださいって。で、どうなさったんですかって、私実は刑務所から出てきたんです。どのぐらいいらっしゃったんですかって、19年いました。聞いていいかなと思いましたけど、何をなさったんですかって、人を一人でも それから話を聞いていくと、もうほとんど準備できてるんですね。そういう方が洗礼をすると、その方が証しをされますから、なんか伝えられるか、また別の方がいらっしゃる。 この辺にですね、その2列ぐらいがなんかそこから来られた方ばっかりというような時があるわけですよ。そうした時にですね、雰囲気がその生産式 の主の晩餐の時とかですね、困るんです。なぜかというと、そのジュース飲むじゃないですか。でうちの教会は教会員の方がブドウで作ってたんです。自分のところでブドウをして、そしたら長くなるとやっぱりちょっと発酵するんですよね。でそういう時も自分たちは、まあ、ちょっとこれは売れてるかなと思うぐらいで住んでたんですけど、そういう人は違うんですよね。洗礼式やってるわけでしょ。その主の晩餐式やってて、これは主 の血です、感謝していただきましょうってこうやってやるじゃないですか。みんな普通静かなんですけど、その方はうまいとか言うんですよ。ちょっと待ってよ。そんでもう全体の雰囲気がもうおかしくなっちゃうんですけども、それで礼拝祝祷終わってですね、終わったと思ったらその日出てきてですね、スキンヘッドのおっさん出てきて、お牧師グリコね、いいですね、グリコって若い方分からないか分からないですけど、昔キャラメルがあってですね、両手こうやって上げてる手があって、キャラメル1個で300メートルだったかな、走れる元気があるという、そんなのがあったんですけども、そんなことを言ってきたりするんですね。まあいろんな人が来ましたね。道外れた青年やら、ホームレスの人やら、お医者さんやら、まあ本当いろんな人、まあ教会ってそういうところだと思います。30人ぐらいだった教会が70人ぐらいになって、私燃え尽きてしまったんです。なぜ燃え尽きてしまったのか、感謝ができなくなっていたんです。私にとって感謝、実は感謝の本当の意味掴んでなかったんです。私にとって感謝は自分にとって望ましい答えを神様に求める手段だったような気がするんです。感謝しますって言うんですよ。でも答えやっぱり病気だったら、神様この病気を感謝しますって言うんですけど、やっぱり治してほしいんですよ。この感謝という言葉でなんか癒しが来るような、なんか錯覚をしていたように思うんです。結局私は自分の願うような結果をずっと求めています。そんな風に物事はなりませんから、不満がたまります。その不満は全部家族に行くんです。妻や子供たちに言葉と暴力の虐待となります。例えば今こうやって一緒にいてくれますけれども、私の息子もこうやって集会に出てこうやっていてくれるわけですよ。もうそれだけで今だったらもう幸せでしょうがないんですよ、私は。でもその頃はこうやって動かれるとやっぱ恥ずかしいが働くんですね。そしたらその時はニコニコしてるんですよ。で帰ってピンと食らわすんです。でもう別にその来なくてもいいわけなのに、ここにいてくれるだけでもいいのに、そういうことをしてました。で私の妻はもう子供を虐待させるために私は産んだんだと思ったそうです。自分の父親のわがままと短期にとことん嫌な経験をさせられて、絶対親父にはならんぞ、そう私は思っていたんです。素敵な家庭を作るんだと決めていたんです。でも父親よりひどい父親、夫になってしまいました。傷つけるために私は子供を産んだのかと妻は悩みに悩みます。そんな私もですね、怒鳴ったり悪いことした後で謝るんです。怒りすぎたなと思うんですよ。反省するんです。そして彼らのところに行って、ごめんな、怒りすぎたって言うんです。これおかしいでしょ。怒りすぎたのが問題で、怒ったことすでにその理由がおかしいということに私は気づいてないんですよ。本当は怒る理由は全くないんです。でもそれは私にとっては恥ずかしい思いさせられたからで、これは正当なんです。このことについてはまた明日の礼拝の時に別の角度からお話ししますけれども、そんな形が私だったんですね。だから怒りすぎたとしか謝りません。教会でもイライラとした態度を出すようになっていきました。教会に来るようになったヤクザさんがトラブルを起こすんです。隣の人と問題を起こすんです。そしたら私のところに文句が来てですね、謝りに行かされたりして、なんじゃ、教会の中で窃盗事件が起きたりしました。これはそんなヤクザとは全然関係ないんですけど起こったりしました。関わった青年から逆恨みされてですね、警察に訴えられて写真撮られたりもしたんです。夜中に連れて行かれてですね、ストレスどんどんどんどん溜まっていくんです。ある日なんかですね、夜の集会があって、家庭集会があって、そっちに行ってました。そしたらなぜかしら早く終わったんです。いつも話の長い人がその時来てなかったんですね。で早く終わったんです。ああよかったと思って帰ったらですね、一生懸命関わってあげてた女性のそのご主人がいらっしゃるんですけど、その人がなんかその女性が教会に来てることでぶち切れて、うちに来て玄関の窓ぶち割ってたんです。でそこに私ちょうど帰ってですね、 でもう私の妻や子供はもう震えてましたけども、そんなこともあってもうだんだんだんだんストレスでもうボロボロになっていったんですね。私はもう妻によれば心が病んでいたと、あなた病気だったよって言われました。21歳で人間関係に惹かれてクリスチャンになり、29歳から牧師として働いて17年、ずっと同じことを繰り返していました。ずっと同じことの繰り返しを私したんです。牧師なのしたくないんですよ。本当はもっと優しいいいお父さんになりたいです。でもなり方がわからない。妻はとっくの昔に5人の子供の一番下の娘が高校を卒業したら離婚することを決心していました。私は全く知りません。子供たちは私の言うことにうんうんと言います。でも心は完全に離れていました。私は何にも知らない裸の王様でした。私はついに進めなくなって15年勤めた旭川教会牧師を辞めます。一体自分はどこが悪かったんだろう。それを聞くために旭川環状線30キロあるんですけれども、それを祈り歩き始めたんです。5時間半かかるんですけれども、歩いてずっとですね、神様に聞くんです。そして心に浮かんだ人たちのことを覚えて神様の祝福を祈って歩きました。いろんなことを覚えて祈りました。歩く中で神様からなんか少しずつ少しずつどこがおかしかったのか教えてもらいました。信頼なんかしてませんでした。子供と祈ります。試験の前、今度のテスト勉強がよくできますように神様を導いてくださいって祈るんですね。祈って終わった直後から、あの単語覚えたか、この問題集やったかってやるわけですよ。私は神様に任せることは全くないんです。もう完全に管理してるんですね。信頼することなんかありませんでした。自分が良かれと思うことを進めようとしていました。黙って聞くということはしたことがありません。祈って待つということをしたことがありません。疲れ果てるのは当たり前です。本当にそんなことを教えられていって、そうか、俺は自分で自分の首絞めてたんだなと思って妻に伝えたんです。この祈り歩きよかった、本当に楽になるからあなたやったらいいよって言ったんです。そしたら彼女は、私はいいって言うんです。暗い顔つきしたまんまなんです。私はいい。それ無理やりできませんから、私はですね、いいよ別にあなたはそれは自由にしたらいいから。そして9年前の8月20日祈り歩きに出た時のことです。私はとてもまた恵まれたんです。よかったんです。5時間かかって歩いて帰ってですね、そして帰ってテーブルに座っている妻に改めて言ったんです。よかったって。やっぱり神様を見ると自分の心が少しずつ硬いのが取られるような気がする、あなたも祈ったらいいよって言ったんです。そしたら彼女はこう言って言いました。いや、思い出したくない、もう同じ失敗はしたくない、自分の限界を超えてた、振り返ろうとすると辛いことを思い出すからと言われたんです。その時なんです、私はっきり神様の声が聞こえたんです。はっきりです。今私が話しているように聞こえたんです。お前のせいだ、お前のせいだって言われたんです。でもこのお前のせいだは全然厳しくないんです。私を責めてないんです。お前もお前の妻も子供も私の宝だよ、何してるのっていう感じなんです。お前のせいだよ、どこまでいつまでするん、そんな感じです。びっくりしたんですね。私はひどいことはしたけれども、謝っていたので自分は問題ないと思ってたんです。許されていると思ってました。妻が塞ぎ込んでいるのが自分のせいなどか思ってませんでした。自分だけのせいなんてありえない。教会の人たちがあれだけ問題かけたやないか。そう思ってたんです。そして妻に聞いてみたんです。今神様から言われたような気がするんだけど、ひょっとしてあなたが過去のことを思い出したくないの、その嫌な思い出の裏に、全部俺がいるって聞いたんです。だ彼女は黙ってうなずいたんです。と思いましたね。私、俺のせいかよ。自分が短期で起こることがあなたを傷つけていることは今教えられてる。ごめんね。あなたを傷つけることが嫌で今聖霊様に自分の短期を取ってくれるように祈ってるんだって言ったんです。そしたら彼女こう言いました。やっちゃんが、私やっちゃんって言うんですけど、やっちゃんが自分の短期が嫌で変わろうとしている、そのために一生懸命祈ってる、祈りの結果も知ってるし悔い改めている、それは分かってるよ。でもね、今まで受けた傷は消えるわけじゃない、そう言ったんです。 傷は消えないって言われたんです。どうしようもないんです。もうどうしたら許してもらえる、どうしたらそれの償いできるって聞いたんです。そしたら何にも言いませんでした。黙って下向いたまんまです。もうショックでたまりませんでした。答えがあったらやれるんですけれども、彼女はもうダメだよって言ったんですね。もうショックでショックで、2日後にまた祈り歩きに出たんです。自分の愚かしさを悔い改めながら祈り歩いたんです。本当に俺バカだなと思いながら、医大工業高校をずっと抜けていくと20キロあるんですけど、そこから先10キロはもう田舎道になるんです。何にもないです。本当の田舎になるんですね。そこを歩いているとき感じたんです。イエス様が横歩いてくれてるんです。見えないんですよ。こう触れることもできないんですけど、ここにイエス様がおられる、そのイエス様を感じたんです。それだけじゃないんですね。そのイエス様の手の傷がものすごく生々しく心に浮かぶんです。よく歩いておられるイエス様の手の傷が、なぜ傷が浮かぶのか、特に私ずっと思ってたんですよ。復活されたイエス様の体に傷があったでしょ。復活したイエス様の体になぜ傷があるのか、亡くなったらいいのにとずっと思ってたんですよ。新しくなったんだから傷なんかなくなればいいのに、指差し込んだら指入れられる穴があったんですよ。なんでそんなものあるのと思ってたら、その時にですね、そうか、イエス様に負わせた傷は消えないんだ、イエス様は私から受けた傷をそのまま負いながら、それでも自分と共に生きてくださっているんだと分かったんです。そして私の妻の言葉が重なったんです。あなたは前向こうとしてる、でも私につけた傷は消えないんだ。もうその時からもうボロボロ涙出てきてですね、十字架の重さ、イエス様が耐えてくれた、イエス様と妻と子供たち一緒だったんですね。で、妻と子供たちは私に傷を受けながら、ボロボロに流れながら私にサインを送ってくれてたんです。そんなはずじゃないよ、お前は、あなたはもっと違う夫になれるんだよ、お父さんそんなはずじゃないんだっていうサインを送ってくれてたんです。それに気づいた時に、自分のやったことの重さに私潰れそうになってですね、もう泣きながら帰ったんです。家に帰って妻はやっぱり暗い顔をしてました。彼女の反応は、私言ったんですね、こんなことがあった。そしたら妻は、それで終わりです。あまりにも私がしたことがきつすぎて、怒っていることなんか何の足しにもならなかったんです。それから子供たちに謝りました。遠くに住んでいる子供には手紙も書きました。そして新しく歩み出しました。1ヶ月経った時、私もう耐えられなくなったんです。妻がもう暗いまんま、前向けない。そして私には彼女を元に戻してあげる方法がない、生きる意味がなんかなくなったような気がして、自分抜け殻みたいになったんです。そしたら妻がですね、私を見ながら、あなたには思い知れと思った、思い知れと思ったけれども、ここまでではないんだ、そう言われた。その朝、実は私一人で蒼天祈祷したときに、モーセがですね、一遍砕いた10回の板をもう一度もらうシーンを読んでたんです。もう一度石を持っていたら、神様が10回を書いてくれるんです、民のために。そこを読んでたので、彼女の言葉を聞いたときに彼女に言ったんです。ごめん、もしそう思うんだったら、もう一回チャンスくれんかなって、やってみるから、一生懸命やってみるから、チャンスくれないって言ったら、いいよって言ってくれたんですね。それが9年前のことです。それから6年した時、6年間子供たちが一人一人大学を卒業したり中退して帰ってくるんです。次男と少し言い合いみたいになりました。その時に次男から言われたんです。あんたな、教会でみんなに、みんなは神様の宝物とか言ってくけど、俺には関係ないし、あんたからそんなこと感じたことないしって言われたんです。もう惨めで惨めで、自分は何をしてきたのかと思いましたね。もうそして彼に関わろうとするんですけど、距離を置かれてしまうんです。私妻にですね、もうダメかなあいつって言ったら、私の妻が、いや、ダメだったらここ出て行ってるよ、あの人は、ここの家にいるんだから、やるだけやってみって言われて、また少しずつやったんですね。そしてこれからだんだん道が開く、もっとこれから彼らと関係するぞと言った時に、ニューヨーク日本語教会に行く道が開いたんです。 これからやんって思ったら私行きたくなかったんです。でもそこにしか道が開いていかないんです。もうそこばっかりになるんです。私が単身で行く方ばっかりしか残っていかないんです。他アルバイト行ってもアルバイト終わってしまうし、次は雇ってくれないし、ここしかなくなりました。実はもう一人で行くしかありません。もう私は自分の力や知恵には頼りません。もう十分ですって神様に言いました。もうアメリカに行くとき、実はこのアライアンスの教会というのは日本人はアメリカでも成長がなかなかしないんですね。だから教団から、日本語教会はもう閉じるという方向に進んでたんです。だから僕、教会は教団のものだから売ると。その当時日本語教会が、貸していたんですけれども、コングリゲーションメッサイアというアメリカ人の教会に貸してたんですが、そこに売るという話になってて、その売るという話が日本人のメンバーの上を通り越して行ってたので、日本人の教会が怒り狂っててですね、関係最悪だったんです。で、私がアメリカに行く前にその教区の教区長からメールが来まして、私会ったこともないんですけど、覚悟してこいよと、すごく関係悪いからねって言われても困りますよね。それでもうこっち来ても絶対いいことはないしみたいなことを書いてあるわけですよ。でそこまで言われても、でももうそこしかないわけです、自分としては。だからもう神様にですね、もう私は何もしません、自分でやって疲れ果てたからもう何もしません、ごめんなさいって。で教会にもそう言ったんですよ。牧師として期待することは何もやめてください、私何もしないから。でもこれから先出会う人みんなのために祈る、名前絶対覚えて祈るからって。そしてそれはもう絶対続ける。そして続けて神様がその人にしてくれた人をことをその人と一緒に喜ぶ、これしかしません、それさせてくださいって言って神様に祈っていったんです。そしてそれ、これが2冊目なんですね。これが2冊目の私の祈りのリストです。ここに今1800人います。1800人だんだん増えていったんです。祈っているうちに家族も覚えてとか何とか言われるうちに、もう誰か誰やら、あの顔は分かるんですよ。でもお一人お一人から聞いたあの個別の内容はぼんやりとは覚えてますけれども、あのだんだん怪しくなってます。でも毎朝この方たちをですね、朝、起きてすぐに教会堂行くんですね。で教会堂に上げて一人一人名前上げるんです。名前上げるから顔を覚えるんですけど、で最後に祝福の民数記の祝福の祈りするんですね。主がこういう人を祝福してください、この人あなたの宝物ですよ、してくださいって。そしたら、いろんな課題を祈るんですけども、自分が祈ったから癒されたということは多分ないと思うんですけども、神様がその人にされたことをその人が次に会った時に教えてくれるんです。この問題解決しましたって、すごいね神様って言って一緒に喜ぶ。1800人いると当たるんですね、やっぱり。あのその1800分の何本になると誰かがやっぱり答えられている人がいるわけですよ。でそうしてると自分の信仰どんどん上がっていきますし、そうやって教会の中で来ました。そうやって神様に信頼してきたんですね。赴任して間もなく牧師館の3階のバスルームからつながっている排水管が破れて、汚物が壁の中にずっと流れているのが分かったんですね。これ悲惨でしたけれども、そしたら、修理の人を呼んだらですね、来ないんですよね。アメリカの人は来ないんですよ、その日に連絡もないんですよ。それでどうしたのって言ったら、忙しかったから。そりゃ困るんだ。で次の日はして、台所のもの、その壁の中はやらないといけないもんで、台所のものとか全部こうずらすんですね。でもう炊事も何もできない状態にしておいて、5時になったら帰るんですよ。え、これ俺どうするんって言ったら、いや明日やるからって言うんですよ。それで自分はもうシャワーも浴びれない、そんな中で10日ほど続いたんですけど、自分はもう感謝しかしないと決めてたんで、で自分はもう神様この状態感謝します、もうそれだけ喜んでたんですね。もう汗臭いけど、もうありがとうございますって、これも神様が何かご計画あるので感謝しますっていたんです。でそれを見てるうちに信徒の方がですね、祈祷会の時に祈られたんです。この牧師の祈りはちょっと私たちには新鮮でした、本当に喜んでおられるようですみたいなことを祈られたんですけど、それから本当にだんだんですね、そういうふうになっていったんです。教会の中に、教会はもうアメリカのこちらの教会の方ないでしょうけど、アメリカの教会の場合、特にニューヨークの教会はですね、ごそっと仕事で終わった人が帰っちゃうんです。メンバーが20人ぐらい突然いなくなるんです。20人ぐらいですよ、突然いなくなるんです。で10人以下になっていくわけですけれども、そんな中でもみんな喜んで、街道が売られても引っ越しもう 3,4 人しか体動かないのに、その人間で一生懸命しながら感謝感謝とか言いながらやってたんですね。 そういう教会になって喜びながら、今もいろいろ苦しみの中ありますけど前向くようになりました。アメリカ行っていろんなことが起こったんです。2ヶ月が過ぎた頃、真ん中の娘、今26歳です、この娘から連絡があったんです。この娘、真ん中の娘、私は男女女男女なんです。22歳から30歳までの子供がいます。この真ん中の娘が電話くれたんです。本当にですね、ニコニコしてる子だったんです。ちっちゃい頃からそうです。真ん中の子なんです。後で聞いたんです、なんでニコニコしてたか。弟や妹にお父さんが怒らんように、ちょっとでも機嫌が悪かったらニコニコ私にしてたそうです。後で聞いたんです。もう大変だったそうです。彼女によると自分の別の人格を作ったそうなんです。でその人格で私に対応、怖くてしょうがないんですって。もう普通の自分だったら立てないから、別の自分になって、これは弟と妹を守るための私なんだって目の前に立ってたそうなんです。それほど私ひどかったんですけども、その子が2年生ぐらいの時、進学校だったんですよ。勉強してたんです。そして、ギリシャ語かなんか勉強してたんですね、あのこたつで。そしたらちょこちょこちょこちょこちょこって1歳か2歳ぐらいだったかな、歩いてきてこちょこちょこちょってこうしたんです、私の教科書。あ、ダメやん、そっちダメよ、これお父さん勉強してるからって言ったら、また来たんですよ。また来てこしょこしょこしょのもう私切れちゃう、パンってやるわけですよ。ひどい話ですけれども、そしたらで自分自身は、あ、またやったまたやったほやな俺はと思うんですけども、やったものはどうしようもない、うわーって泣きながら、まんまーって言いながら向こう行っちゃうんですね。あ、またやったわ、しょうがねえなとか思ってたら、彼女が涙いっぱい目に浮かべながらこっち来るんですよね。でお父さん遊ぼうって言うんですよ。ほらあかんやん俺はって、こんなに大事にしてくれる娘をこんなにしたいかんやんって思ってたんですけど、その時は思うんですけど、自分の中にあるものすごいものが変わらなかったんです。変わらなかったから、その頃は変えられませんでした。自分の闇は変わりませんでした。彼女は大学に行って、そういう人格とかしてたせいかもわかんないですが、突然学校に行けなくなります。授業に行けなくなっちゃったんです。そして私には単位取れなくなったって言ったんです。単位取れなかったんだ、留年しちゃったからって。そして彼女坊主になったんですね。でカツラも買ってましたけども、実は私はこれはお父さんたちに悪いから坊主になりましたって。そんなそこまでする必要なかったんです。本当は目が覚めた時に体が震えて学校行けなくなってたんです。で結局旭川に帰ってきます。で旭川に帰ってきて、彼女は仕事をしないといけないねっていうことになって、学校行ってないので、うどん屋さんで働くようになったんです。2日目、うどん屋さんに行った時に、うどん屋さんの主人が従業員を叱ったんです。うどん屋さんの主人、その叱り方が私とそっくりだったんです。した彼女の涙がそこでボロボロ出て行けなくなるんです。それでもうそこにもう二度と行けなくなって、そこを辞めちゃうんですけど、それを言ったら、私はその時にはもう神様からお前のせいだって言われた後なので怒らなくなってたんですけども、彼女はこれを家で言ったらお父さんがお母さんに当たる、そういう回路が働いたんです。どうしたかというと、仕事に行ってるふりをしたんです。でこの時私が土木事業所で働いていたので朝早いんです。彼女をそこまで送って行って職場に行って帰りに拾って帰ってくるってやつだったんです。これを半年間彼女は働いてないのにやり続けたんです。でどうしてたかというと、図書館行って仕事探したり、川っ張りに行ってただぼーっと座ってたり、それは全然わからないんです。ところがその次の年になって、税金の申告の時に彼女の書類がいるようになったんですよ、給与証明が。で私が彼女に給与証明取ってきてって言ったら、何も言わなくて、その時に、メールが入ってですね、その日に話したいことがあるって言うんです。それでその日彼女は休みだったんですけど、ローソンのところに来てって言って、ローソンのところに私妻と一緒、妻迎えに行って帰ってそこに行ったんです。そしたらもうローソンの前でボロボロ泣いてるんですよ。ボロボロ泣いてる娘がいて、どうしたんって言ったら、実は嘘だったと。この半年間仕事は見つかってないんだ。で私は嘘で自分を固めてしまったみたい、本当のことが言えなくなってるみたいって言うんです。自分の心がわからんとか、どうしたらいいって聞かれたので、もう出してって、そのままありのまま出して。でアメリカへ行くまでの間に、彼女からもう本当になんか強烈な感情をぶつけられました。 でもそのぶつけているうちに彼女だんだん落ち着いていって、一つ仕事が私がアメリカに行く前にですね、見つかっていたんです。それは障害を持っておられる女性の方で絵を描くんですね。でその絵を描いたらその絵を展示して売るという、そのためにお母さんがですね、ちょっとお金持ちのお母さんだったんですが、事務員を雇うという形でラムを娘を雇ってくれたんです。でその仕事を続けてたんです。あ、よかったねと思ってアメリカに来て2ヶ月後彼女から電話があったんです。そして彼女が言ったのが、すごく嫌なこととちょっと嫌なことが起こった、どっちが聞きたいって言うんです。すごく嫌なこととちょっと嫌なことが起こった、どっちが聞きたい。私はですね、やっぱり嫌な方から聞きたいなと思って、すごく嫌な方というと彼女言ったんです。私会社辞めないといけなくなったって言うんです。会社辞めなくなった。でそれは私にとってそんなに大したことじゃないんです。そうかって、まあしょうがないねっていう感じなんです。じゃあちょっと嫌なことは何って聞いたんです。そしたら彼女が、私パセドウ病になってしまったって言ったんです。パセドウ病という特殊な病気になったので、心拍が突然180とかになる、立っていられなくなって仕事ができなくなった、だから辞めないといけないということなんです。わかります？彼女にとって、私にとってより悪い知らせは、彼女が病気になったことではなくて、仕事を失ったことの方が私は嫌がると思ったんです。彼女はどんな父親かと思いましたね。本当にアメリカでそれを聞かされて、街道に行ってもう本当に神様の前に謝りました。ごめんなさい、私はとんでもないことを娘にしてしまいました。彼女の大切さを私は全然知らせてあげられませんでした。娘の病癒してください、何よりも心を愛で満たしてください、そう祈りました。そんな頃、私の長女も末娘も私を訪ねてくれたんです。アメリカにいる時ですね。末娘は1ヶ月ぐらい来てくれました。1ヶ月ちょっとかな。その時にも彼女の感情をぶつけられたんです、いろいろと。長女は、カナダで1年間ワーキングホリデーというのを行きまして、その前に語学学校に行く、語学学校に行ってからワーキングホリデーまでの間にビザを交換するのに3ヶ月、そしてワーキングホリデーが終わった後の3ヶ月私のところに来てくれたんです。長女が来てくれました。そして彼女はですね、私に対していろんなことを言ってくれたんです。一番きつかった一言はですね、神様がいることは私は信じてるよ、みんなに神様が答えてくれることは信じてるよ、それはいいと思ってるんだ、そういう神様がいることは私は信じてるんだ、でもね、私の祈りに答えてくれる神様がいることは私は信じられないんだって言ったんです。で、どうしてって聞いたら、お父さんが怒らないようにしてくださいって私小さい頃から祈ってきて一度も聞かれたことがないんだって言ったんです。もう本当に俺はクリスチャンとして牧師として何をしてきたんだろうか、そんな俺だったんか、もう何度も泣きましたね。神様の前に悔い改めました。そしてこういう話も今をずっと聞いています。長男は今ものすごいトラブルの中にいます。で、私とちょっと連絡取れない状態になってるんですね。この4月からいなくなってるんですけども、そのでも彼が自由に今やってるその行動なんですね。他の子供たちも今帰ってきて、その真ん中の子もまた私にいろんな感情をぶつけてきてますけども、自分はただ聞いてるんです。ただ聞いてるんですね。それは私は彼らがそれを私にイエス様と一緒にしてくれたことを知ってるからなんです。そして私は本当に彼らが神様の宝物だって分かったんです。私が愛されたことで、彼らがボロボロになっても私を愛してくれたことで、私はそれを分かったんですよ。本当に俺宝物だったんだって分かったんです。そしたらもう今度は俺の番やないかと、彼らが宝物って分かれるまで今度はじっと聞いていようって今聞いてるんです。安心していられる、安心していられる、それが私家族だと思うんです。みんな宝、夫婦も宝、親も子も宝、当たり前の存在だってないと思うんです。 みんな宝なのに、私たちは当たり前のものにように思ってその人に求めていく。でもそうじゃない。本当は一緒に生き合って、一緒に問題があっても一緒に考えて悩めばいいんですね。自分は答えが欲しかったんですよ。妻から問題相談される、そしたらその答えを言わないと思って、言わいけないと思ってたんです。でも妻は答えなんか求めてないんです。ただ私に聞いて欲しかっただけなんです。私の子供もそうなんですね。それは私、答えを出そうとする、出せない、怒ったんですね。でその怒りを彼らにぶつけて、自分のせい、自分の やるべきことをやらなかった。でもイエス様はずっと聞いてくれたし、私の子供も妻もずっとそうしてくれました。本当にそれを私は教えられました。弱く見える存在、自分より弱く見える存在、自分の言葉が通ってしまうような存在こそ、あなたはそうじゃないよってずっと我慢してくれているような気がします。だからもしこの中に私と同じようなところを通って傷ついた方がおられたら、その傷つけた方と一緒になって私今謝ります。ごめんなさい、許してください。そしてもし皆さんの中に傷つけている側の方におられたら、どうぞ方向転換してください。そばにおられるのは宝です。あなたがどんだけ愚かなことをしても、あなたと一緒に生きることを選んでくれている、あなたはそうじゃないんだよ、宝だよって言い続けてくれている宝だと私は信じます。一言お祈りをします。主なる神様、ありがとうございました。この証をさせてくださってありがとうございました。私は3年間単身赴任して、距離ができて、時間も違って、何にも言えなくなるまで私は口を出すことをやめませんでした。だからあなたは私を無理やりアメリカに一人で3年間もおらせてくれました。そのおかげで妻が言ってくれました。こんな時が来るとは思わなかった。主よ、子供が私に今怒りをぶつけてきます。私はただ聞いています。主よ、私自身思います。こんな時が来るとは思いませんでした。彼らをただ受け入れて、そして彼ら自身がそこから出発できるために、大きな父親としていることができるんだということを私は知りませんでした。主よ、今そこに置いてくださって感謝します。神様、私の娘がラムがお父さん遊ぼうって来た時、あの思いは未だに変わっていません。その思いで私に接してくれて、今もこんな私だけではあなたどうするのってぶつけてきます。宝物です。主を許してください。神様、宝同士がどうして傷つけないといけないでしょうか。私と父と母も愛されなかった、でも本当の母ではなくて、親も分からなくて私の父と母は愛せませんでした。その二人があったから私も弟もこんなになっちゃいました。弟はまだそこにいます。でもこの間弟に、お前と兄弟になれてよかったわって言ったら、酔っ払って私にありがとうって電話くれました。主よ、そんなことなかったです。神様、どうぞ和解の霊を今注いでください。主は和解の主。今私は、私の長男はどこにいるのか分かりません。主よ、よろしくお願いします。いつでも迎えます。主よ、いつでも彼のそばに立っていきます。この中にどうぞ、傷をいっぱい受けている人がいたら今癒してください。主よ、癒してください。主よ、癒してください。あなたはそばにおられました。あなたはその傷を受けている時、一緒になって加害者に叫んでおられました。お前のせいだよ、何してるの。主よ、どうぞ今までイエス様と一緒に耐えてくださったその一人一人が癒されますように。耐えられなくて加害を加えた、加害者になってしまった一人一人、主よ、あなたは解放してくれることができます。私たちは恥なんて関係ない、目の前にいるのは宝です。どうぞ愛していけますように、大事に大事にしていけますように、主を助けてください。 答えなんか出さなくていい。一緒に悩めばいい。一緒に喜び、一緒に泣けばいいと聖書に書いてありますよ。どうぞそのように歩ませてください。この横浜ニューライフ教会のお一人お一人はあなたの宝、あなたの宝です。あなたが今日も素晴らしい賛美を与えて、これからも祝福するために用いておられ、用いようとしておられます。主よ、地の城、地の塩、世の光として祝福して用いてください。感謝します。どうぞ明日に向かっても一人一人があなたの前に整えられる、神の宝物として整えられて、そばにいる人の宝物として愛する一人一人にされていきますよ。感謝して主イエスキリストの御名によってお祈りします。